PS の聖書朗読をいたします。マタイの福音書2章13節から15節をお読みします。彼らが帰っていくと、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに逃れ、ヘロデが死ぬまでそこにいた。聖書箇所は以上です。では、CS メッセージエジプトへ逃げると題して、松本先生に CS のメッセージと子どもの祝福をしていただきます。
はい、皆さんこんにちは。そして CS のお友達はあそこですね、見てますか。はい、お父さんお母さんからいつも一生懸命メッセージを聞いて、振り返りクイズもちゃんと答えていますというご報告をいただいています。今日も信仰の目を持ってみんなの可愛らしい顔を思い浮かべながらメッセージをしたいと思います。 CS のメッセージ、先週は博士たちの礼拝でしたね。東の方からやってきた博士たちがベツレヘムのイエス様のいる家までやってきました。その時に星が導いた、神様の栄光の光がこの博士たちをイエス様の住む家まで導いたんですね。おお、この方がユダヤ人の王様だということで、博士たちは黄金、乳香、もつ薬を捧げました。そしてイエス様を礼拝しました。突然のお客さんにヨセフさんもマリアさんもびっくりしたでしょうね。どうしてここにいるって分かったんですか。はい、東の方で星を見ましてということでありました。この博士たちがエルサレムから出発するときに、ヘロデ大王が彼らに言ったんですね。じゃあベツレヘムに行って幼子のことについてよく調べて、ベツレヘムの何丁目何番地に住んでいるか、帰りまたこの宮殿に戻ってきて教えてくれ、私も行って拝むからと言っていたんですね。もちろん拝むつもりなんかなかった。ヘロデ王はイエス様を殺すつもりだったんですが、博士たちはそうするつもりで出発したんですが、イエス様を礼拝した後に神様が博士たちにヘロデのところには戻るなと警告し、別のルートを通ってこの博士たちは帰っていった。ヘロデ大王、待てども待てども、博士たちが帰ってこない、わしを騙したなということで怒り狂いました。どうしてくれよ。最初はそのユダヤ人の王とやらその幼子だけを殺すつもりだったが、どれがその子供だかわからん、よしということで、博士たちから聞いた星がいつ頃見えたのかというその情報をもとに、ベツレヘムとその周辺の2歳以下の男の子を殺せという命令を出したんです。このおじいちゃんもうすぐ死ぬんですけどね、こんな恐ろしい命令を出したんですね。なんということでしょうか。自分の目的を達成するならば手段を選ばない、それがヘロデ王でありました。このヘロデ王の後ろに間違いなくサタンがいるなということがわかりますね。サタンはイエス様が生まれないことを願っていたけども、もう生まれてしまったと分かったら、このイエス様が救いの御業を成し遂げる前に殺してしまいたいと思ったわけです。イエス様危うし、このままだとヘロデに殺されてしまう。その時に天使がヨセフに、すぐにイエスとマリアを連れてエジプトに逃げなさい、このように告げた。マリア、すぐ行くよということで荷物をまとめて彼らは出発したんですね。 でもヨセフとマリアっていう人は貧しい夫婦だったんです。ここからエジプトに行くための旅費、エジプトに滞在するための費用、そんなものは持っていなかったんですね。どうしたでしょうか。どうしたらいいでしょうか。そうです、あの東方の博士が持ってきてくれた贈り物がありました。黄金、乳香、もつ薬、これを売ってお金に換えて、そして彼らはエジプトに向かうことができたんですね。神様って素晴らしいですね。いつも先回りして私たちの必要を満たしてくださる方。それでこの3人はエジプトに行っても安心して生活することができたんです。しばらくするとまた天使がヨセフに現れて教えてくれました。ヘロデ王は死にました。イスラエルに帰りなさい。まあエジプトに行ってどれぐらいだったか分かりませんけれども、ヘロデは死んだんですね。どんなに威張っていても人は必ず死ぬんです。ヘロデって死んだ後どこに行ったんでしょうかね。そんなことについてヘロデは考えたことがあるんでしょうか。こんなひどいことをしていて私は死んだ後どこに行くんだろうかっていうことについて考えたことがあるんでしょうか。それを考えないで生きていくっていうことは愚かなことだなと思います。ということでヨセフはまたマリアとイエスを連れてイスラエルに帰ってきました。ヨセフさん、どうもベツレヘムにまた住みたかったようですね。覚えてますか？ヨセフとマリアはナザレに住んでいて、人口調査のためにベツレヘムに行った時にイエス様が生まれた。生まれたら、そして人口調査が終わったらまたナザレに帰るのかなと思ってたら、ずっとベツレヘムにいましたね。ということは、ナザレに帰るともしかするとイエス様いじめられちゃうかもしれないから、まあこのままベツレヘムに住んでいようと思ったらヘロデ王が殺すということで急いでエジプトへ逃げた。しばらくしてから戻ってきた。やっぱりここに住みたかったみたいですね。ところがヘロデ大王が死んだ後にイスラエルは3つに分けられました。ユダヤ地方とガリラヤ地方とさらにその北というふうに分けられたんです。このベツレヘムのあるユダヤ地方を治めたのはヘロデ王の息子のアルケラオという人でした。このアルケラオっていうのはヘロデに負けず劣らず残酷な人間だったんです。ここは危ないと思った時に神様から警告を受けてナザレに帰っていったと書かれています。ナザレに帰ってきました。ここはヨセフとマリアにとっては住んでいた場所ですが、イエス様はベツレヘムで生まれまして、その後エジプトに行って今初めて住む町なんですね。このナザレっていう町、今はこんな風になってますけれども、坂の多い町です。こんな感じですね。これがマリア受胎告知教会という教会なんですが、まあ、中東で最も大きな教会なんですが、イエス様はここで30歳ぐらいになるまで過ごされた。30年ぐらいここにいらっしゃったんですね。ここでお父さんやお母さんのお手伝いをしたり、その後生まれてくる弟や妹の面倒を見たり、友達と遊んだり、聖書を勉強したりということをしました。イエス様、転んで膝すりむいて泣いたことあると思いますか？普通の子供だったからあったでしょうね。イエス様もお腹が痛くなって布団に横になっていたことあったと思いますか？きっとあったでしょうね。イエス様も他の子供たちからいじめられて 悲しい思いをしたことがあると思いますか？きっとあったでしょう。イエス様は神様でしたけれども、私たちと同じ人間になってくださいました。だから私たちの悩みや苦しみを理解することができるんです。今日子供たちもこのメッセージを聞いてくれていると思いますが、子供って悩みないですか？悩みって大人になってから始まるもんですか？子供にも嫌だな、辛いなって思うことありますか？ありますよね。イエス様はその時代も過ごされたので、みんなのその辛いな、悲しいなっていう思いも分かってくださる方です。ヘブル人への手紙の2章18節をお読みします。イエスは自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができるのです。イエス様も試みを受けて苦しまれた。子供の時もそうでした。考えてみるとイエス様の子供時代って大変ですね。生まれてすぐ寝かされたのが飼い場桶、しばらくすると殺されそうになってエジプトに急いで逃げて、帰ってきたらここは危ないということで、イエス様にとっては全く新しい場所、ナザレに引っ越してきて、そして大変な子供時代も過ごしたと思います。もし今辛いな、悲しいなと思っているお友達がいたら、イエス様はあなたのことを分かってくださる方だということを今日知ってほしいと思います。それでは今日の暗唱聖句です。今日はイザヤ書46章10節ですね。お読みします。私の計画は成就し、私の望むことをすべて成し遂げる。イザヤ46章10節。さあ、お家のお友達一緒に言ってくださいね。はい。私の計画は成就し、私の、あれ？望むこと。ダメですね、先生ね。望むことでした。もう一回いきます。私の計画は成就し、私の望むことをすべて成し遂げる。イザヤ46章10節。私の計画は成就し、優しいね、小さい丸もちゃんとありますね。私の計画は成就し、私の望むことをすべて成し遂げる。イザヤ46章10節。私の計画は成就し、私の望むことをすべて成し遂げる。イザヤ46章10節。それでは今日も振り返りクイズ。今日も全問正解を目指して頑張ってください。いきます。1番。博士たちが戻ってこなかったとき、どうしてヘロデ王は怒ったのですか？1番。イエス様の居場所がわからないと礼拝できないから。2番。イエス様の居場所がわからないと殺せないから。3番、イエス様の居場所がわからないと抱っこできないから。さて、何番でしょうか？そうです、2番でした。それでは第2問。ヨセフとマリアとイエスはどうしてエジプトへ逃げることができたのですか？1番、博士たちが贈り物をくれたから。2番、お金持ちだったから。3番、助けてくれる親戚がいたから。さて、何番でしょうか？その通り、1番です。3番目は難しいですよ。いきますよ。第3問。ヨセフはまたベツレヘムに住みたかったのに、どうしてナザレに行ったのですか？なかなか難しいですね。1番、仕事があったから。2番、友達がいたから。3番、ユダヤ地方はアルケラオが支配していたから。こんな難しい問題分かりますか？どうぞ。その通り、3番ですね。今日も全問正解だったでしょうか？はい、よくメッセージを聞いてくれてありがとうございます。それでは子どもたちを祝福してお祈りをしたいと思います。天のお父様、 今年最後の礼拝となりましたけれども、私たちの大切な大切な子供たちを1年間守り続けてくださって感謝いたします。辛い時、悲しい時ありました。でもイエス様もそんな子供時代を過ごされたからこそ、そういう子供たちの辛さも悲しさも分かってくれて慰めてくださる方ですから感謝いたします。どうか辛い時、悲しい時、いつもイエス様にお祈りすることができるように助けてくださいますようにお願いをいたします。来年はどんな年になるんだろうという不安や恐れもあるかもしれません。でもイエス様がいつも一緒にいて守り導いてくださいますから感謝いたします。どうか今週も1週間、私たちの大切な子どもたちをあなたの力強い御手によって守り導いてくださいまして、今週の土曜日、嬉しい気持ちを持って新しい年を迎えることができるように、一人一人のお友達の上に祝福の御手を置いてください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アメン。